日本全国消防団日本放送の広田美由紀です。この番組は公益財団法人日本消防協会の協力でお送りします。
ちょっと、料理で火をつけているときはコンロから離れたらダメじゃない。
ごめんなさい。
もしもの時のために消火器が使えるか確認しておかなきゃね。
はい。
大切な命、失ってからでは取り戻せません。いざという時のために住宅用消火器を準備しましょう。小型・軽量タイプの消火器で、女性や高齢者でも使いやすい消火器です。使いやすい場所に置き、表示ラベルで使用方法・使用期限について確認しましょう。日本消防検定協会からのお知らせでした。
おはよう日本全国消防団。今日のゲスト応援団はオリンピック女子マラソンで2大会連続でメダルを獲得された有森裕子さんです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。それでは早速消防団の方と電話をつないでお話伺ってまいりましょう。
はい、
今日は東日本大震災の教訓を生かし、消防団専用アプリを導入されたということなんですね。宮城県多賀城市消防団で副団長をされています62歳佐藤忠博さんとお電話がつながっています。
佐藤さん、おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずはですね、佐藤さんの地元、宮城県多賀城市について教えていただけますか。
はい、仙台市の北東に隣接しておりまして、太平洋に面した人口約6万2000人ほどの町です。市街地は丘陵地帯上にありまして、市の名前は古代幕府の多賀城に由来しています。
では多賀城市消防団についても教えていただけますか。
はい、市内8分団に145人が在籍しております。宮城県でも珍しいラッパ隊も有しております。
はい、
かつては主に商店主ですとか農家の方が消防団に在籍していたんですけれども、現在は会社員の方が、その比率が多くなってまして、仙台市など市外に働きに出ている団員も多い状況です。そのため昼間の火災や災害への対応が課題となっているところであります。
ああ、それちょっと大変です ね。ここからはですね、東日本大震災のお話を伺いたいと思うんですけれども、多賀城市ではどんな被害がありましたか。
津波によりまして市内のおよそ3分の1が浸水しました。地震と津波でですね、多くの家が全壊あるいは半壊して、市内で188人の方が亡くなっています。
じゃあ本当に大きな被害があったんですね。そういった被害が大きかった中で、多賀城市消防団の皆さんの活動はいかがでしたか。
災害対策本部からの指示で地域の被災状況を見て回り、土砂崩れあるいは家屋の倒壊、車が通れない道路などを確認し、災害対策本部に報告するため分団のポンプ車で市役所に直接向かいました。私の分団は津波の被害をほぼ受けませんでしたが、他の分団ではポンプ車が水没するなど大きな被害を受けました。
そういう、被害をいきなり、目の前にして、気持ちの切り替えっていうのは本当大変だったと思うんですけれども、その後の、活動というのはどんなことを行われましたか。
被害の大きかった地域で、人命救助あるいは安否確認を行いました。市街地今ですね、ショッピングモールもありまして、そこで盗難が続いておりましたので警部にも当たりました。そういった活動も、ほぼ1週間続きました。
大変な活動されたんです ね。
災害だけでなくてそういった盗難がね、たくさんあったってよく聞きましたけど、
そんな活動を続ける中で特にご苦労されたこと、どんなことですか。
そうですね、未曾有の災害ということで携帯電話もほとんど使い物になりませんでした。こうした災害では連絡がつかないとですね、指示系統が徹底しません。ほとんどの団員は詰め所に集まり指示を受けて活動に当たりますが、遅れてきたりですとか連絡が取れない団員などには随時に指示を伝えることができませんでしたので本当に苦労しました。
いろいろね、たくさんあったんでしょうね、そういう苦労が。そういったことを教訓しての、多賀城市消防団では消防団専用アプリを導入されたと聞いたんですけれども、これはどんなものですか。
はい、導入のそのきっかけはですね、まず消防団員から災害時に 情報共有ができるシステムを導入してほしいという声が多く寄せられまして、はい、昨年4月から消防団アプリを導入しました。市内で火災が発生、現在の状況はという情報を一瞬で全員に送ることができるので、電話連絡のようなアドレスがありません。また分団ごとの業務連絡や毎月の分団長会議の結果なども全体に周知できるようになりました。
本当に時代に合ったなんかこう重要なことが網羅されてるんですね。
東日本大震災からまあ12年が経ったわけですが、大災害で活動したことのない団員の方も増えていると思うんですね。若い団員の方にどんなことを伝えてらっしゃいますか？
はい、大きい災害はもちろんなんですけども、はい、まあ、普段の火災においてでも単独行動については絶対するなということを言っています。まあ、班長以上の指示を受けて行動に移ること、身の危険を感じたら対するということも繰り返し伝えています。
まあ、全国で大きな災害が相次いでいますけれども、まあ、東日本大震災を経験した佐藤さんから何かメッセージはありますか？
はい、各自治体にハザードマップがそれぞれ用意されていると思います。それをうまく利用しながら避難してほしいと思います。そして何より日頃から災害に対して常に意識を持って生活してほしいと思います。防災グッズは準備してあるのか、また近所にお年寄りの方がいたらどういうふうに助けるのかなど、地域としてまとめることが最も大切だと思っています。
はい、それでは最後に今後の目標を教えてください。
一番は団員の確保です。もっともっと魅力的な消防団にしていくことで、存在意義を広く伝え、多くの若者も入団したいと思う消防団にしていきたいと考えています。
はい、佐藤さん、本当これからも頑張ってください。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。今日は宮城県多賀城市消防団の佐藤忠宏さんにお話を伺いました。今日のゲスト応援団は有森裕子さんでした。来週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。
日本消防協会からお知らせです。いつ起こるかわからない火災、日々の心がけと備えが何よりも大事です。地域みんなで火の用心、あなたの大切な人、そして誰かの大切な人を守りましょう。宝くじはあなたの町の消防にも広く役立てられています。
おはよう日本全国消防団。ここまでのお相手は日本放送アナウンサーの広田美由紀でした。公益財団法人日本消防協会協力、おはよう日本全国消防団。この番組は日本消防検定協会の提供でお送りしました。
スポーツ選手、
YouTuber、
近い将来今ある仕事のおよそ 49% を AI などが担えるようになるという予測がある。まだ見ぬ仕事や働き方が生まれていく白紙の未来、子どもたちと向き合い共に歩んでいく社会へ。
AC ジャパン。
今月の応援団は有森裕子さんです。本当にありがとうございます。来週もよろしくお願いいたします。さあ、メールご紹介していきましょうかね。こちらは春ぽよさんからいただきました。江東区の方、今日は墨田区千歳のイベント会場で出店販売をします。お天気も応援してくれました。千客万来、商売繁盛、売り切れごめん。爽やかな笑顔でいらっしゃいませ、頑張ります。今日はクーラーの効いた室内なのでめっちゃ売れピーというお便りです。張り切ってますね、頑張ってください。何を売るんですかね、イベント会場でね。それがすごく気になってしまいました。とにかくお家の中で良かったです ね。クーラーが効いた室内ということですの で私も安心いたしました。ね、たくさん売れるといいですね。頑張ってくださいね。